斉藤陽太の聞いたがりクソ。波紋のボーカル斉藤陽太です。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。この番組は今年で3年目に突入しました。石の上にも3年と言いますが、続けて得られる経験や知識は大きいなと感じております。今やライブの MC では、つなげられる自信もつきましてですね、逆にバンドの世界観が崩れると喋らせてもらえないというのが現実なんですけれども、今度ソロでねトークだけのライブでもやってみたいんですけど、そんな需要ってあるんですかね。なんか1年の計は元旦にありと言いますが、あの松下幸之助は元旦に知人や友人を集めては1年間の目標やその挑戦について話していたそうです。夢を追いかけるところに誇りが生まれ、自信が生まれると語っています。人間は誇りを失うと平然と悪事をなすようになると言ったそうなんですが、私はそんな大層なことは言えませんが、ただ一つ言えるのは、人間は暇になるとよからぬことを考えがちです。だから夢中に何かを追い求めていると変な道に、それることはないんじゃないかと思います。でも本当は人生横道の方が楽しいんですけどね。まあ皆さんも、今年いろんなことをやってみたいか、考えつつ、お正月を過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは今回も張り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先立ちインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中で、これはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。2021年一発目の配信ということで、景気づけに私のバンド波紋の直近のライブ音源を聞いていただきます。12月12日土曜日、東高円寺 UFO クラブでの波紋のライブ音源を紹介します。この日は久々にお客さんを入れてのライブになりまして、新曲残像の初披露もあり、激アツのライブになりました。東高円寺 UFO クラブはパンクやアングラ系ロック中心のライブハウスなので、波紋はすっかり浮いてしまいましたけれども、まあ、それを承知で出演しました。ある種居心地の悪さというか、アウェーな感じも結構癖になるんですよね。ただ気合がちょっと入りすぎてしまって、歌の音程がずれまくってしまってですね、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、最高に楽しいライブでした。波紋も4年目に突入し、バンドも成熟、2021年はひょっとすると波紋の年になるのではと期待しております。去年夏にはラオス人民民主共和国 J-POP、ミュージックビデオ部門において朝が6位になりました。これってすごくないですか。まあ相変わらずその要因がなんかわからないんですけど、トップ200以内には348日間とどまったそうで、今年はそれ以上の結果が出せるよう、世間がほっとかないバンドになれたらいいなと、密かに思っておりますが、それではそのボーカルの音程がちょっと安定しない激アツライブ音源を聞いてください。まずは波紋の波紋です。どうぞ。 波紋は今月からレコーディングに入ります。今回は2曲入りシングルを春先にリリースします。残像それぞれ、そのうちどちらかのミュージックビデオを撮る予定です。ラオスで今度は1位を撮りたいなみたいなラオス狙えるのかなっていうのはあるんですけど、わざわざ狙うことはないんですよね、ラオスをね。それではもう1曲ライブ音源を聴いていただきます。朝です、どうぞ。 この時のライブ映像をですね、YouTube の方にもアップしています。ぜひご覧になってください。また、東高円寺 UFO クラブ出てみたいと思います。先出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは、こんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムっていうことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
もっと知りたがりそう。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりくそを満足させます。正月といえば何が思い浮かぶでしょうか。最近は正月の風情が失われ、さらにコロナの影響もあって何か物足りなさを感じる、そんな感じを皆さん持っているんではないでしょうかね。そんな中でも毎年盛り上がることがあります。何でしょう。福袋なんですけど、福袋結構皆さん買われますか。なんかいろんな最近ね、仕組みもあるということで、今回はこの福袋について調べてみました。題して正月気分を上げるも下げるも運次第、福袋研究ということでお送りいたします。まあ、いつものようではあるんですが、ウィキペディアによりますと、福袋とは年始の初売りなどでいろんなものを詰めて封をして販売する袋、またはそれを選び取らせる小形態を指すとあります。まあ、福袋の原型というのは結構古くてですね、江戸時代の恵比寿袋に遡ると言われています。日本橋の著名な呉服屋越後屋でですね、1年の立ち余り生地を袋に入れて、これを一部で販売、一部っていうのはちょっと貨幣価値よく分かんないですけど販売してたと。でこれが江戸市中で大変な評判を得たそうです。まあ、それを大体なんかそれをだんだんこうみんな真似していって、一般的なものになったようなんですが、まあ、福袋も結構珍しいものがいろいろとありまして、調べてみますと、2007年にリリアンという銀座ジュエリーブランドショップなんだそうですが、2億70万円福袋というのがあったそうで、これ何が入ってたかというと、女性用男性用の高級腕時計8ブランド10点、総額2億1323万5750円相当の品が入っていたと。まあ1253万円お得になってますとこれでも腕時計ばっかりこんなに入れられてもっていうのがあるんですけど、まあ、これが売れたかどうかちょっと定かではないんですが、まあ、販売されたと。さらにはですね、2014年プリンスホテルで発売された福袋が365泊できる1000万円福袋というのがあったそうなんですけど、まあでも365泊で1000万円ってことは、まあ、本当はいくらぐらいするもんなんですかねこれね。なかなか1年泊まるっていうのは大変な金額になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これだ調べたところ売れ残ったらしいんですね結局なかなかホテル住まいっていうのもねどうかと思うんですが、さらに2017年、これ東急ハンズがびっくり福袋として売り出したものがちょっと面白くてですね、人気イラストレーター、金塩谷さんがですね、銭湯に出向き、浴槽にペンキ絵を描いてくれるという福袋で8万円だそうです。まあでもこれは銭湯なんで、そういう業界の方のみの、受付みたいだったんですが、まあ、こんなものもあったりですね。あとこれ2018年、松屋銀座で フォトジェニックというジェニックの肉が肉の肉って感じになってるんですけど、これはなんかイベリコ豚の生ハムを丸ごと1本、約6キロ76センチ×20センチくらいのでかいやつらしいんですけど、これがこう台にセットされてナイフもセットしてあって21万6千円で販売されたと。でこれなんか実際は44万円相当だということで22万4千円もお得ですということで、まあちょっとなんかねみんな集まってやるにはいいのかもしれないけど、21万ってちょっとねさすがにまあどうなんですかね。そして、2021年今年ですよね、東急メンズ東京で、ヴィンテージ&リバイバルスペシャル福袋なるものが売り出されたみたいなんですが、お家で楽しむ至高のアート作品が入っている福袋で、世界的アーティストの、草間弥生さんのサイン入り作品が入っていると。なんかこれいいですよね。で、あ、いいなと思って値段見たら880万円って書いてあった。これじゃちょっとまあさすが手出ないなみたいな感じなんですね。で結局福袋、まあいろんなものがあると思うんですけど、その25年間福袋を買い続けている福袋マニアという方がいらっしゃってですね、その人がおすすめする福袋というのでいくつか載っていまして、これちょっとご紹介します。一つはですね、あのカフェの福袋、カフェの出してるね、で大体中に入っているものはコーヒー豆とかドリップコーヒーとか、あとこうタンブラーとかドリンク券が入っているという、まあ結構そのお得感が高いということで、この方がおすすめするにはドトールの福袋がおすすめですと。もしね、あのドトール普段行ってる方がいればちょっと福袋の方もチェックしてみてください。そしてもう一つ、あのスーパーの福袋もおすすめですよと。でこれは価格と同じ金額の商品購入券が入っていて、さらに多様な食品に上品が詰まっているので 100% 損をしないと。まあそれはそうですよね、まあその商品券が入ってるわけですからね。でこれはですね、あの東武ストアがおすすめだと。どんなものが入ってるんですかね、ちょっと残念ながらそれがわからないですけど、まあ、東武ストア近くにある人はぜひチェックしてくださいね。そして次、あの食品の福袋もおすすめですよと。で牛肉、うなぎ、海産物、お茶、スイーツなど食品類の福袋は普段は買いづらいような高級品も入っていて贅沢な気分で癒されますと。これいいですよね。お茶のルピシア、バームクーヘンのユーハイム、スイーツの資生堂パーラーなどがおすすめですと。やっぱりなんかお正月からねちょっとそういうもの食べたいなって、まあお正月限らないですけども、それ食べたいなって思うのでね、ぜひこの福袋買ってみて面白いかもしれません。そして、あと石鹸とかねシャンプー等のボディケア福袋もなかなかおすすめですと。ボディケア用品は多少好みから外れても使え、高級品を安く買える後期でお買い得感がありますと。ロクシタンとかボディショップサボンの福袋が特におすすめですということで、でもなんかねこういうのきっかけにね、いろんな商品こう手に取ってみても面白いのかなと思いますが、逆にですねちょっとこの福袋は気をつけた方がいいよとこの方がおっしゃってるのもありまして、それがですねちょっとあまり店の名前出していいのかなと思うんですけど、あのビレッジヴァンガードなどの雑貨系、これちょっと危ないよと。危ないよっていうのはその中身がね、あの戦慄的すぎてもうある意味ゴミ袋と呼ばれてることもあるとかっていうすごい話ですけど、いやでも実は私ももう何年か前なんですけど、あのビレッジヴァンガードの福袋買ったんですけど、中に入ってたのがあのガラスでできたチェスだとね、あとなんかこうプラスチック製の何て言うんですかね、マジックハンドみたいなの入ってて、ちょっとせっかく年末断捨離で荷物、あれもねこういうちょっと雑貨系というかねゴミ減らしたのにまたちょっと増えちゃったなみたいな、そんな気分に正月からなったことがあって、まあビレッジヴァンガードは悪いわけじゃないんですけど、まあちょっとたまたま趣味が合わなかったらちょっとそういうことになるよということと、あとですねもう一つがあのやっぱアパレル系のブランドショップもこれちょっと気をつけた方がいいよと。やっぱりまあ好みがね合わずに無駄になるリスクも高いということで、ちょっと警鐘を鳴らしてるみたいなんですけど、でも今はねメルカリやヤフオクなどがあって気に入らなければ売ればいいわけなんでね、 いろんなさばき方あるかと思うんですが、ただね、お店にとってはね、やっぱりこう中身が不評で SNS でね、福袋ならぬうつ袋などと叩かれる事態なのでね、ちょっと死活問題ではあると思うんですが、まあ、新年早々楽しく過ごしたい方はひょっとしたら買わない方がいいかもしれないですねどんな説明なんだってなりますけどまあまあ、そうやってね、いろんな福袋があるので、もう身近にね、売ってるものがあれば、ちょっと興味を持って中覗いてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は福袋についての研究でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたがりソン、いかがでしたでしょうか。どんな福袋というのがいいのかなと、ちょっと自分なりにも考えたんですけど、なんかこうメジャーなフェスに出演できる福袋みたいなのもあったらですね、ぜひ買いたいなと思うんですが、ちょっと値段は見たくないなってなるんですけど、そもそもどんなのがいいんですかね。なんかこう耳かきしてくれる福袋みたいなのあったらいいかなみたいな、ちょっとお店が変わっちゃいそうなんで先進めます、まあいつもね、告知をさせていただきます。1月31日日曜日、モータウンクラブで、ライブ、これソロの方ですね、弾き語りなんですが、共演はなんとボール&チェインズとの対バンになります。対バンは2019年2月24日のライブリンゴ以来になるんですけれども、これが今年一発目のライブになります。今から非常に楽しみにしています。実はこの収録は12月の末にやってるんですけど、実はその30日にボーランドチェーンズのコクさんとオエルちゃんがやってる店、アジアン居酒屋のパーバーンでなんか忘年会に誘われてましてですね、私はそこの大好物がありまして、トムヤムハンというのがあるんですけど、ちょっとぜひ旅に行って忘年会盛り上がっていきたいなと、ちょっとご時世ね、あんまり大人数で集まるとダメだということなんですがでもその時は多分4人なのかな、なのでまあ菅さんよりはいいかなっていう感じで、まあ、許していただければと思うんですが、まあね、これが配信されてる頃はもうね、もうすっかりそれも終わっているということなので、まあまあ来年はね、来年でまた楽しくできたらいいなと思っております。次回の配信は1月16日ですね。まあ、その時ちょっとアジアン居酒屋パーバーンのことの情報についても話させていただきます。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。